くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
2月8日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい、
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日のゲストはアビスパ福岡株式会社執行役員マーケット開発部佐川亮さんをお迎えいたします。
はい、
そしてその後は、若葉の目のコーナーですね。うん、ゲストとのトークの中で、まちづくり初心者の若葉マークの目線から質問を投げていただいて、それについてまたゲストと一緒に、深掘りをしていきたいと思います。
はい、
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人にまちに心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからはですね、誰がどこで何してるのコーナーなんですが、はい、本日はですね、アビスパ福岡株式会社、
はい、
執行役員マーケット開発部佐川亮さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんか、サッカーでしょ、アビスパ福岡。やっぱりほら福岡って野球とかがね、結構こう盛り上がったりする街ですけど、やっぱサッカーもね、最近すごく盛り上がってきたなっていうところで、やっぱまあちょっとね、やっぱ興味あるんですよ正直。
だーねー、
なんかこう地域の活性化とか、まあ、そういったこう地域の、例えば若い人みたいなのと、やっぱりスポーツ事業ってすごくね合うような気がしていて、興味があるので聞いてみたいんですけど、そもそもこういうサッカーの業界で働いてる人って、どうやってここにたどり着くのかなみたいなのを聞いてみたいですよね。
なんか選手はね、いろいろこう出会うことがあるけど、そのやっぱバックグラウンドというかね、裏で働いてる人たちってあまりよく知らない人多いと思うので。
佐川さんはそのサッカー選手だったっていうのではないんですか？
いや、全く、もう中学校ぐらいでサッカーやめてます。
そうなんですね。はい、なるほど。ご出身はどちらですか？
出身は兵庫県の神戸市です。
お、福岡ではない？
ないです。
なるほど。
はい、大学の時にヴィッセル神戸のインターンをずっとしていたので、そこでこのスポーツの仕事を志し始めたというところです。ヴィッセル神戸か。
インターンというのは具体的にどんなことをされるんですか？
はい、関西圏の大学生をヴィッセルが集めて、なんか授業みたいな1年間のプログラムがあったんですけど、それに2年間通って試合の運営とかイベント作ったりとか、そういったことをしてました。
今、37歳で、
はい、
学生の頃って言ったらまだから27歳でしょ。今から十数年前、
16、7年前、はい、
そうか。例えば僕とかなんかは大学生ぐらいの時に J リーグが発足してる世代なので、
はい、
なんかバーッと最初盛り上がった感じでしたけど、その頃ってどうですか、こう盛り上がってたような感じがありますか？
盛り上がってたと思いますし、私の出身の神戸だと、はいはいはい、去年ヴィッセルはリーグ優勝してるんですけど、
そうか、
当時の僕が応援してた時は軽破綻仕掛けたりとか、
あ、なるほどね、
色が楽天が入って白黒から赤に変わったりとか、っていう時期だった
ので、結構いろいろ揺れ動いてた時期も、はい、でもあり、
そうですね。
で、実際その学生でインターンされてて、例えばどんなご経験とか、どんな感想、どんな感じだったんですか？
はい、やっぱり好きを仕事にするっていうのってこんなに楽しいんだっていうことを、やっぱりインターンながらですけど感じたので、こういう趣味の延長でできる仕事っていうのはぜひやっていきたいなって当時は思ってたと思います。
確かにいいですよね。はい、
そこからですね、25歳の時にもともとの夢だった J リーグチームで働きたいなと思って売り込みに行ったんですよ。
すごいな。
8チームぐらい履歴書をし
まして
雇ってくださいみたいな、もう見境なくいろんなチームに行ったんですけど、どこの社長にも同じようなこと言われて、何できるのみたいな。で、営業はやってきましたし、NPO で一応スポーツの仕事もしてたんですけど、なんかこれといった武器ないなってやっぱ思ったんですよ。なので入って満足するなと思ったので、自分ならではの武器を作りたいと思って、もう一社挟もうっていうふうに思っ で、
なるほど、
はい、僕もキャリア苦しんだので、うん、人のキャリアをサポートできる人材の一番勢いのある会社で、うん、かつ自分のスタイルが身につく営業力のある会社で、うん、すぐ辞めても応援してくれる会社どこだろうと思った時に思いついたのがリクルートだったんですよ。
ああ、リクルートさん、
はい、なので25でリクルート
に25歳でしょ、
はい、入りました、う
ん。なんかそのサッカーの熱はさずっと冷めないんだけどさ、なかなか本丸に行かないというこのなんか
でも戦略的にそうやって階段を踏んでるところがすごいよね。そうそう、冷静だよね、
すごい、うん、面接でも僕サッカーで世界変えるんでみたいな意味わかんないこと言って、リクルートで泣いてもらうみたいな、そんな感じで入りました。
なるほど、
はい。
でリクルートさんもね、まあ元々ほらあの会社ってこうずっと長くいる会社ではない体質があるじゃないですか、
はい、
でそこからじゃあまた次のステップに行くんですか。
そうですね、はい、リクルートの最初の面談で30歳で J リーグクラブに僕は行くんでって話をしていて、ちょうどそのタイミングで当時 J2 にいたんですけど、東京ヴェルディっていうチームから声かけてもらったので、
老舗ですよね、
はい、
めちゃめちゃ
ちょうど30やぞと思って今だっていうことで転職をしたっていうところですね。
すごい、このプランニングと実践力がすごいですね、はい、いや
本当にすごいわ
たまたまかもしれないですけど、
で、まあ、でもやっぱねこうなんかな目指していたところに、はい、までやっとたどり着いたって感じですよね。
そうですね、うんうんうん、はい、
どんな仕事をされてたんですかその時は。
ですね、大きく2つやってて、1つがまあスポンサーセールスっていうまあ広告営業に近いクラブの半分ぐらい の, 売り上げを占めるスポンサーを獲得するっていう仕事をまず1つしてました、うんうんうん、でもう1つが私も大学時代にヴィッセル神戸によって将来の夢を見つけられたっていうところもあったので、うん、まあ、同じように学生のキャリアを作っていきたいなと思って人材育成事業を作ろうと思ったんですよ。
素晴らしい、
はい、なのでヴェルディカレッジっていう高校生から大学院生向けのいわゆる次世代のリーダー育成事業みたいなものを始めたっていう、この2つをやってたっていうところですね。
おそらくサッカー選手育てるとかじゃなく、いわゆる人材育成、
はい、裾野を広げていくってことですよね、は
い、なるほど、すごいな、そういう事業。
どの業界でも活躍する人材を育てて将来助けてもらおうと思って、う
ん、なるほど。でもちょっと待ってくださいよ、この東京ヴェルディで今素晴らしい仕事されてる話は聞いたんですが、うんうん、まだアビスパにはたどり着いてないので
喋
るいやいやいやいや、そこから何ですかね、どう転がっていったのかっていうところも、はい、
そうですね、ヴェルディで4年と9ヶ月ぐらい働いてたんですけど、はいはいはいはい、やっぱ正直自分がヴェルディを J1 に当時上げるんだっていう気持ちでもやってましたし、あの名門を復活させるっていう気持ちで、はい、本当にもう魂込めて働いてたんですけど、はい、まあ、なかなかやっぱり J1 に上がれなかったっていうところもあって、まあ、経営体制が変わるとか、まあ、いろんな、まあ、なんていうんですかね、ちょっとしんどい時期もあったんですけど、まあ、それを生んでしまった要因みたいなところが僕のぶつかった壁なんですけど、やっぱ当時あんまお金もなかったんですよ、クラブとして。なのでやっぱりクラブを個人の力で支えるぐらいの大きい経済を作る力をつけないといけないってところと、うん、まあ、当時営業部長だったので中間管理職だったので何も会社の方向性変えれないなと思ったんですよ。なのでそこで僕もちょっと考えすぎちゃってですね、毎日深夜3時に多摩川を見に行って、もう寝れないんですよ。それぐらいちょっともうプレッシャーかけながら自分で仕事してて、でちょっとさすがにそのスキルを身につけないといけないなっていうところと、このままだと潰れるぞみたいなボロボロになってた時に、その最適なポジションと、もう見ず知らずの街で自分がもう一回チャレンジしたいなって思ってた時にアビスパが声かけてくれたっていう、そういう背景ですね、はい、
やっとたどり着いた。
すいません、
いやいや、でもなんかこの背景がなんかね、はい、今の仕事に展開されてんじゃないかって勝手に思ってますけど、はい、ちなみにアビスパさんがその用意してくれた自分にこう最適なポジションっていうのは、はい、その時点でどういう風なご理解なんですか。
はい、新規の事業を作っていくっていう部署なので、うん、まあ、いわゆる僕が課題に当たった経済を作るっていうところ、はい、ここをゼロイチでできるっていうポジションと、まあ、当時の社長直下の部署だったので、うんうん、もう経営に近いポジションで、
もうね、経営そのものですよね、
はい、
はあ、
まあ、あと町のポテンシャルですね、やっぱり、
うん、福岡という町の、
はい、いくつかいろんなチームから声かけてもらったんですけど、はいはいはいはい、やっぱり実際たまたま福岡に年末旅行に来てた時にアビスパが声かけてくれて、この街いいなと思ってた時にたまたまそういうご縁だったんで、はい、でなのでその街のポテンシャルとご縁っていうところですね、はい、
なんかさ、見ず知らずの街にもかかわらずね、そういう出来事がこう偶然にも重なっちゃうって、はい、やっぱ運命ですねこれね。
いや、運命だと思いますし、正直もうボロボロだったんですよその時メンタルも。でもあえて知り合いいない街で もう一回実績作れたら自分に自信持てるなと思って来たんですけど、この町元気すぎるじゃないですか。
神戸もね、でも大体神戸市と福岡市で同じぐらいの規模って言われますけどね、
はい、なんか最初大阪とかに近いのかなと思ってたんですけど、全然違うというか、うん、
違いますか、
人情の熱い町なんで、うんうん、飲み会も多いですし、うん、
間違いない
確かにね、
なんで元々いた以上に自分元気になったなって1年目でも感じたんですよ、
嬉しいね、
嬉しい、超嬉しい、
うん、はい、なので今の仕事もまあ、地域に貢献するっていう仕事なんで、はい、うん、まあ、アビスパとしてやらないといけないっていう軸もありつつも、うん、個人としてこれだけ再生させてくれたこの町にやっぱ恩返ししたいなっていうところがやっぱり原動力です ね、
はい、まずはその新規事業としてどういうことをやり始めたんです？
はい、はい、ですね、僕らの部署が4つぐらい新規事業やってるんですよ、
はい、
で一つが僕がやっているこの社会連携っていう取り組みで、町の課題とか社会課題を、うん、まあ、企業さんとか自治体とか教育機関とか市民の皆様、3社以上の共同社で一緒に課題解決をしていこうっていう社連っていう
社連ね
J リーグの考え方があるんですよ、
はい、
でその枠組みを使ってもう福岡の街をみんなで良くしようよっていうプロジェクトを2年前から立ち上げたっていうのが一つです。なるほど、うん、でもう一つがやっぱりアジアのリーダー都市を目指すこの福岡の街で、うん、めちゃくちゃ距離近いじゃないですか、
うんうん、
なのでアジアで福岡のシティプロモーションにもっと貢献できるような、うん、まあ、アジア戦略事業っていうのは今僕でローカルとグローバルを両極端でやってるっていうところ
が、完全に話が街づくりだ
な、ね、アジア戦略、うん、
それでそれで、
あと他のメンバーが今 Web3 の、まあ、トークンを使った事業だったりとか、うんうんうん、まあ、地域 DX みたいなテーマでやってるメンバーもいたりとか、
はいはい、
まあ、こういうスポーツと一見関係ないかもしれないようなもので、うん、まあ、新しく持続していくようなビジネスを作っていくってことを今推進している部署です。
シャレンっていうところに僕はいろいろ興味持つんですけど、
はい、
もう少し掘り下げて具体的に取り組みとかプロジェクトってどういう内容になってくるんですか？
はい、2023年の2月に立ち上げて、はい、まだ2年目のプロジェクトなんですけど、うんうん、まあ、福岡テイクアクションっていうプロジェクトを作ったんですね、はいはいはい、でこれが、まあ、要は社会課題って世の中めちゃくちゃあると思うんですけど、うんうん、やっぱ興味関心持ってる人ってすごい少ないと思うんですよね。でも僕たちサッカークラブっていろんな企業さんとか自治体とかそれこそファンサポーターである市民の方たちってもうものすごいステークホルダーの数なんですよ、
うん、
なので僕たちがハブになってこんな課題をみんなで解決していこうよとかこういう意識持とうよって言うと意識とか行動を変えてくれる人ってものすごく家族いるんですよね、
うんうん、
なので僕らとしては一つの社会課題を深めて解決していくっていうよりはもうみんながまあ誰かのために行動できるような一歩を踏み出せるきっかけ作りをアビスパが作っていくっていう思いを込めたプロジェクトなんですよね。
はい、それは別にそのスポーツと合わせるということでもなくということなんですか？それとも
そうなんですよね。
スポーツと合わせないこともあるんだ。
全く合わさないこともあったりとか
ね。
ただ一応僕たちのクラブ理念みたいなものがあって、うんうん、子どもたちに夢と感動っていうところと、うんうん、地域の誇りと活力、
はい、
そして新しいコミュニティを作っていくっていう3つを掲げているので、
なるほど、
ここには沿わせたいなと思ったんですよ、
うんうん、
なので教育と社会づくりと街づくり、
うんうん、
この3つのテーマに沿ってるかどうかっていう軸でプロジェクトを年間通しやり続けていくっていう感じです、
うん、
はい、
なんか具体的なやつもちょっと1個、うん、例えば、はい、
じゃあ例えば教育みたいなところでいくと、
はいはい、
サッカーの試合がベスト電気スタジアムってところであるんですけど、
は
い
は
い、その試合の前に5階にビップラウンジってのがあるんですよ、
はいはいはい、
でそのラウンジでワークショップをやるんですけど、うん、プログラミングのワークショップとかやるんですよ。
へ
え。子供たちが親子で来てもらって、うん、タブレットを使ってゲームは、うんうんうん、サッカーゲームの開発しましょうみたいなワークショップとか。
なるほど。
去年やったのは夏休みの初日に試合があったので宿題持ってきてくださいと、
うん、
で夏休みの宿題をガントチャート使ってどうやって計画的に終わらせていくのかみたいな、う
ん、面白い。
僕もそこに参加したいぐらい。
参加したい、
うん、IT 教育×サッカーみたいなテーマで、
うん、
もうサッカーイベントとは全く関係ないようなことをやったりとかっていうことを一年中やってます。
楽しい。
楽しいね。なんかこうやっぱりこういうサッカーって例えばヨーロッパとかもねすごい盛んですけど、はい、やっぱ基本的にこう地域とか社会とかとすごくこう接点が、はい、ありますよね。
今
イメージだけじゃなくて本当にそうなんでしょうけど、
はい、
やっぱそのなんかサッカーの文化っていうところにやっぱそういうなんていうんですかね、はい、社会あまりこうサッカーだけではなく、うんうん、一般社会的なものに手を差し伸べていくみたいなことはやっぱあるっていう感覚はあります、はい、
そうですね。特に J リーグでいくと、うんうん、100年構想っていう理念のもと出来上がってきてるので、もう地域一人一人の顔が見える活動をして本当に街に根付いていきましょうっていう理念のもとまず J リーグは展開されてるんですね。かたや世界っていう方向性で見ると、
うん、
イングランドのプレミアリーグのトッテナムホットスパーってチームがあるんですよ。
聞いたことある。
はい、でそのチームが実はあのサステナビリティランキングで4年連続1位みたいなヨーロッパで取ってるんですよ。
ほう、うん、企業として、
あのそうです、企業クラブとして取ってるんですよ、うん、
すごいね。
でそれが何なのかでいくと、はいはいはい、スタジアムと練習場が 100% 再生可能エネルギーでできてたりとか、うん、
なるほど、
スタジアムでそういうことドリンクとか飲むじゃないですか、うん、あれの容器とかも全部地球環境に配慮されたものであったりとか、うん、選手が試合中飲む水の容器とかもそうなんですよ。あとロンドンの結構貧困地域にもともとあったチームなんで、うん、めちゃくちゃ大きいスタジアム作ったんですよ。
なるほど。
そうすることでホームレスの方たちの仕事が生まれてるんですよね。
なるほど。
で地球環境と人々の幸せと経済状況を変えていくみたいなことに、
うん、なるほど、
もうそのクラブが貢献してるんですよ。
なるほど。
うん、世界ではやっぱ進んでて、うん、ちょっと文脈は日本とはまだ違うんですけど、
うん、
僕らはその日本のクラブとしてその世界の最先端に近いような考え方で街づくりしていきたいなと思ってるところです。
そうね、まあはい、基本的にやっぱスポーツ事業ってまあ興行でですね、はい、そこでまあ楽しむ人たちがいて、その人たちがこうお金を払って、はい、でもちろんその運営にも当てられるんでしょうけど、やっぱそこで上がった利益みたいなものをこう完全にこうなんか社会に、はい、還元していくみたいな発想がもうまるまるそこに入ってる感じがしますよね。
そうですね。でかつ僕らもボランティアでやり続けたら多分続かないと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
これもしっかりパートナーシップ化して事業として持続するかどうかっていう軸で、うん、あのしっかり考えてやってるってことですね、
うんうんうん、
はい、
なんかすごいね。
いや本当だから100年というスパンがあるからそれを感じとやれると思うよね。
はい、
で結局その町を元気にすることによってサッカーする子だって増えるわけだし、
そうなんですよ、
大人になってサッカー行こうとも思えるわけだしね、
はい、そうなんですよ、
町を作ることとそれが自分の事業っていうのがこう一見離れてるけど実は全部巡ってるっていう、はい、そのやっぱ感性っていうのは100年っていうスパンで見るからこその素晴らしい取り組みですね、
はい、そんな真面目に話してて大丈夫ですか？
いいですよ。
いやいい話だ。
うんうんうん、
はい、はい、ということでですね、実はそのアビスパ福岡、うん、開幕戦がすぐということで、
はい、来週の2月15日土曜日14時から、はい、あのベスト電気スタジアムで柏レイソルと試合しますので、ぜひ
いよいよ今シーズン開幕ということですね。うん、
はい。
でかつあれですか、30周年。
そうなんですよ。今年がクラブ創設30周年なので、もう必ず。いい成績でシーズン終えたいなと思ってます、
ね、みんなで応援に行ってね。
いやこれは
風を送りましょう
お待ちしてます、
うん、佐川さんも今年も燃えますね。
はい、
はい、
もう満員のスタジアム作りたいんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
楽しみです。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
はい、ここからは若葉の目のコーナーですね、今のねトークの中で気づいたことをね、少し感想みたいなものをあえてこう街づくりの初心者若葉の目線から投げかけていただきます。今日投げかけていただけるのは、ラブ FM スタッフの竹熊若葉さんです。よろしくお願いします。
お願いします。おはようございます。はい、ちょっと佐川さんのお話を伺っていて、いろんなあのステークホルダーの方たちともやり取りされてるかと思うんですけども、そこのなんていうのコツみたいなのってあるんですか？
なるほど、まあ、いろんなこう地域とかね、いろんな方とこう関わられてますけど、やっぱその時のコツ、
ね、えだってサッカーの関係者が来てお金出してくださいって言ってもなかなかね、うんうん、難しいようなとこもあると思うけど、どうなんですか？
情熱です
一言で終わりました一言で終わりました。情熱ですか？
はい、まあ、言っても僕関西出身ですし、はい、福岡来たのでまだ2年半ぐらいしか経ってないんですけど、
そんな
やつが福岡の街を変えるってやっぱ言ってるんで、やっぱ中途半端な覚悟じゃ聞いてくれないんですよ、
うん、
なのでやっぱり本気でなぜ福岡の街に僕はこれだけ貢献したいのかっていうことをもう魂のプレゼンを毎回するわけですよ。もう完全なのでアビスパに対してビジネスメリットとかっていうよりも一緒にそれをやっていきたいっていうことに共感してくれる人が今集まってきてるかなと思うので、一言で言うと情熱です
佐川さん本人のパーソナリティにこう共感していただくっていうところですね。で
かつやっぱそれはもしかしたら情熱に応えてくれる福岡という土地がそこに
あります。あります。間違いないです。はい、うん、はい、
ね、
あのやっぱりなんていうんですかね、地元愛すごい強いじゃないですか。
ありますあります。
間違いない
なんか最初来た時はアビスパを使ってビジネス作りましょうよみたいな、ちょっと東京でやってたような営業してたんですけど、うん、全く聞いてくれないんですよ。
なるほど、
はい、でちょっと目線を変えてこの街の いいところも課題もこういうとこ僕見つけてきたんで一緒にやりたいですって言い方にすると一気に経営者の方話、まあ、リアクション変わってくれたりとかがあったので、あ、いかに本気でそこに向き合うかっていうところなのかなって思いました。
素晴らしい。ちょっとさ、忘れていたものをさ思い出した感じがする。
何が素晴らしいかって若葉さんの質問が良かった、
う
ん、
よかった、ありがとうねどうですか聞いて。
いや、あの主語が愛、自分であることが多分事業をこう情熱を持ってやっていくことの一番大きなポイントなのかなと思いました。
ね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで本日のゲストはアビスパ福岡株式会社執行役員マーケット開発部佐川亮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。
はい、
そして来週のゲストは株式会社スプライスラボ代表取締役の片山英介さんをお迎えいたします。
はい、
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
良い週末をお迎えください。
はい、
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。